かれこれ大阪を出てきて3年以上経つんですけれども、やっぱね、大阪から東京に引っ越してきて、まああるあるなんやけど、絶対最初にこういろいろぶつかるわけですよ。こう文化の違いみたいな。でまあそれ代表的なんて、その言葉ね、まず言葉やねんけど、まあ方言が通じへんわけよ。例えばそのなんやろ、これ直しといてとかね、直しといてって、要するにこのものを、あるものを、例えばこの本を元の場所に戻しておいてくださいって意味なんですけど、まあそれをね、関西ではこれ直しといてって言うんですけど、そういうのもね、東京では、直すみたいな、この、どうか故障してるんですかとか、破れてるんですかみたいなね、戻すを直すっていうのが通じなかったりとか、ほかす、これほかしといてっていうね、捨てるですよね。あ、これ通じへんねやって、便利やのに通じへん方言ってあるわけですよ。各地域に、大阪以外でも。これ全国で使えたら便利やのになっていうのを、まあ、俺が好きなのは、あの、しゅんでるね。しゅんでる。あの、お出汁が染み込んでる。染み込んでるって意味ね。だから、うわー、この大根ようしゅんどるわ、みたいな。この大根ね、このおでんの大根はよく出汁が染み込んでるなーっていうのを、このね、ようしゅんでるわって。しゅんでるってすごい使い勝手いいと思うから広がってほしいんですけど、あと、さらえるね。さらえる。あの、さらえるは、例えばこう、大皿料理な。大皿料理あるじゃないですか。物食べててさ、唐揚げとか、サラダとかがあって、で、ちょっと残ってるわけ。唐揚げやったら1個とか、サラダやったらね、あと、なんか小皿1皿分ぐらいだけ残ってて、もう、このお皿の上を、もう、皿にしてくださいっていうの？その、全部なくしてくださいねっていうね。あの、唐揚げ1個残ってたら、その最後の1個の唐揚げ食べてっていうのを、あ、これ、皿えといてとかな。これ誰か皿えてっていうわけ。これを、お皿の、上を何もない状態にするのをさらえるって言うんやけど、さらえるも便利やから、まあ、広がってほしいなと思うんですけど、まあ、このさらえといても通じないわけですよ。こっちでね、東京で、あ、これちょっと残ってんな、これ誰かさらえてや、って言ったら、さらえるみたいな。まあ、このいかにも方言なんでね、通じないのはわかるんですけれども、ただもう、一番のギャップというか、この、大阪への誤解みたいなのに直面したんがあって、これがね、ミヤネ屋ってあるやん、お昼の番組。まあ働いてたら、まあまず見れへんけどね、時間的に。で、司会のね、アナウンサーの、フリーのアナウンサーの宮根誠二さんって人がやってるんですけど、あれやっぱあの人、関西人ちゃうんやけどね、関西弁やし、なんていうの、大阪の番組っぽいから、大阪の人はみんなあの番組とかあの人好きやと思われてて、それにやっぱ東京来ていっちゃんびっくりしてんけど、多分、大阪人で宮根誠二さん好きって人、一人もおらん。
漫画犬。
はい、皆さんおはようございます。ラジオ漫画の漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる人、とつのたかひでです。本日も最後までよろしくお願いします。ということで、最初にそうギャップ話しましたけど、いや、あのね、その宮根誠二さんのことが好きっていう大阪人、俺会ったことないねんな。まあ、うちの親とかももちろんそうやし、ね、僕の周りの友達とかもそうですけど、いや、あんな好きかって言ってるおっさんを、この俺ら代表みたいな、大阪人はああいうもんや、みたいな顔されたら、ほんま困ると。あんな下品なことを俺たちは思ってないし、言うてへん、というのをですね。これを聞いてるですね、東京在住の方にはですね、もう知っていただきたい。もう激しい誤解ですからね。あれを関西の人の相違だとかは全く思わないでいただきたい。逆やと思っていただきたいですね。本当にここは強く言いたいね。でもこの人のことをね、あいつは違うとか嫌いっていうのってすごく勇気がいるよね。今言ってて気づいたけどね。もう向こうからしたらお前がなんやねんって話かもしれないですからね。でもまあ、これはほんまに東京来てびっくりしたことやから、まあみんなには知ってもらいたいよね。全然誰も好きちゃうからな。全然支持率ない思うで。でもまあ番組で出んねんから誰かは好きなのか。なあ、そういうもんやんな。はい。あのね、最近ね、あれ行ったんですよ。知ってるかな？なんかね、新宿に、モノマネの芸人ばっかり集めて毎晩ショーをやってるそっくり館キサラっていうなんかお店があるんですよ。知ってます？まあそれこそなんていうんですか、金太郎さん、AKB のモノマネでね、前田敦子さんやっけのモノマネでさ、ブレイクしたね、金太郎さんとか堀さんとかね、キムタクのちょ待てよをこうモノマネとして普及させた人ですよね。とか、まあああいう人がまあもともとステージに立ってたキサラっていうね、お店があるんですけど、モノマネショーを見せてくれるお店があるんですけど、まあそれがね、おもろいいう話を聞いてたから、まあこの前行ったんですよ。ほな、まあ安いしね、飲み放題で ショーを見て全部トータルで2時間ぐらい折れて4000円ぐらいなんかな、えらい安いんですよ。もう全然なんかね、普通のさとこ飲みに行ってもさ、もう今大学1年生とかやったら待っちゃうかもしれんけど、まあ社会人になって飲みに行ったらさ、1回4000円とかそれはかかったりするわけやないですかね。そうこう行くとね、なんか楽しめてね、4000円ぐらいってまあ安いやんか。だからすごいリーズナブルやし、ほんでもちろんショーもね、あのおもろいし、すごいいい店やったんですけど、でそのモノマネショーもさ、なんかやっぱ芸やね、ほんま。ただモノマネをパーってこうさ、芸をポンポンポーンと積み重ねられてもさ、おもろかったりおもんなかったりすると思うんだけど、そのモノマネに行くまでのさ、このつなぎの和芸っていうの、この喋りね、あのちょっと嫌な言い方するべしゃりね、なんかこれがさ、ものすごい皆さん達者なわけですよ、まあ、当たり前やけどね、プロの方やから。だからまあその楽しんで見れんねんけどさ、名前は存じ上げないというか、テレビではもう僕あんまそのテレビもあんまり見ないし、モノマネ番組なんかも特に見ないので詳しくないんやけど、まあでもあんまりもう年配のベテランの方でね、あんま名前も存じ上げない方とかでもやっぱものすごい上手いわけですよ。大師匠やんね、もうすごい上手いんやけど、北島三郎とか、あの、吉幾三とか、あの、五木ひろしとかやらはるわけですよ。で、まあ、あの、うっすら子供の時の記憶があるから、あー、似てるな、おもろいなと思うねんけど、もうこの、来てはるさ、20代ぐらいのさ、お客さんからしたらさ、誰やねんみたいな、その、似てんねやろうなーっていう、その、似てんねやろ、この周りの30代以上の人のリアクションを見る限り、似てはんねやろうなーっていうので、まあ、とりあえずこう、笑ってる、その、おじさんが面白げな顔で面白げに歌ってるから笑ってるみたいな時間帯も、まあ、ないわけではないのよね。まあ、その辺のギャップってちょっと辛いものがないわけではないわけではないよ。こう連呼してるこの気の使った感じね。分かっていただけると思いますけど。もうないわけではないんやけども、まあ面白かったっすよね。うん、ああ、でもね、あの、なんやろ、さすがに今やなと思ったんがさ、あの、西野カナさんのモノマネをしてる人もいるわけですよ。ね、あの、会いたくて会いたくて震えるの人ですよね。うん、で、そのモノマネしてる人もいるんですけど、逆にこれ僕はそれわかんないわけです。あんまりその曲も聞いたことなかったりとか、テレビで見かけたりもしないから、まあなんとなくその関西弁を喋らはる可愛い女の子やなぐらいのイメージしかないんですけれども、で、その西野カナのモノマネをやってる人も、これまたね、可愛らしい女の人やからさ、あ、なんか可愛い人が出てきて面白げなことをやってはるなーっていうので、まあ俺はニコニコ笑ってたわけやけど、まあこれは結局一緒やんな。あの、五木ひろしで見たことはちゃんとないけれども、なんか似てはんねやろなーって笑ってる子と、西野カナってどんな風段喋りしてんのかよくわからんけど似てはんねやろなっていう、この俺の感覚はまあ結局一緒やんな。まあ、モノマネってそういうもんかもしれません。ただまあね、4000円であんだけ楽しめたらね、あの、すごい、お店やなと思いましたね。あと、そのお店の店長さんみたいなのがね、マイクパフォーマンスをすごいするわけですよ。お客さんをね、煽って、そのショーに向けてテンション上げていくみたいなね、そのなんか煽ってのマイクパフォーマンスがうまいというか、女性のお客さん3人がこう、来店したらね、お、パフュームの方々がいらっしゃいましたみたいな、そういうね、店長のユーモアっていうのがね、炸裂してましてね、大阪のね、商売部とかも、そういうユーモアが炸裂してるお店とかが結構あったりするので、まあ、あれはね、腕の見せどころなんでしょうね。うん、なんか全体的に、このお客さんを楽しませるぞっていうね、気概にあふれたお店でよかったですよ。はい、なんかこれがまあ夏の冒険かな、僕の今年のまあまあ、でもまあ夏がね、終わるまでには終わる、ちょっと間があるんで、仕事の合間とか隙間があればですね、興味あるとことかね、面白げなところに行ってですね、そういう話をまたね、できればね、このラジオでできればいいかななんて思っておりますけれども、はい、お便り行きましょうかね。いや、今日サクサク行きますよ。告知というかですね、イベントの告知とかがですね、あの、いろいろしなくちゃいけないのでですね、で、しかもさ、ちょっと長くなりがちやから普段、うん、やからちょっと今日はね、圧縮気味で行かせていただきますよ。じゃあお便り行きます。お名前、アスミンさん。トツノさん、こんにちは。この前のラジオのお便り、いろいろな意見の人がいるんだなと思いました。確かに私はキラキラした女子高生じゃないので、かっこ、だから頑張ってアピールしてるんです。ということでですね、あれですよね、部活バレー部やっけの、コーチで来てる OB の31、2ぐらい、俺と同い年ぐらいの男の人に、今ちょっとこの、片思いしているとね、漫画みたいな話ですよ。もうしてる女子高生の人ですよね、これ。アスミンさんね、あの、覚えてますか皆さんね、前のラジオとか聞いてたら出てきますよ。はい、夏休みに入ったので、あ、そうですね、高知の好きな京極夏彦さんの本をなんとか一冊読まわりました。産めの夏、 括弧変換できないですと、はいはい、というのを読んだんですが、難しくて頭に入ってきませんでしたがと、はい、なのでネットで漫画を見ました。アドバイスありがとうございます。コーチは少し挙動不審な感じなので関口さんに出るかもしれません、関口さんというのはですね、この京極夏彦さんの小説あの産めの夏、まあ、この京極堂シリーズというやつなんですけれどもに出てくる主人公というか視点人物の一人ですよね。あの小説家の人ですごいすぐ鬱に入るっていうすごいナイーブな男の人っていう設定なんですけど、関口さんね、そう、コーチって俺全然イメージちゃうな。なんかそのバレー部の OB で教えに来てるぐらいだからさ、すごいなんかハツラツとしてさ、いつもこのいつも半ズボン、もう短パンちゃうで、短パンちゃう、半ズボンな、もうトランクス履いててはみ出るんちゃうかってぐらいの半ズボンをピチピチに履いてて白いソックスのやつかと思ってたら全然ちゃうやん、鬱っぽいやつ似てた、全然ちゃうやん。ええー、けど、夏休み中部の合宿や練習試合なんかのイベントもあるし、コーチの家に遊びに行って映画を見せてもらう約束もしたので頑張ってアピールしたいと思います。コーチの家に遊びに行って映画を見せてもらう約束、コーチの家に遊びに行って映画を見せてもらう約束、それはあれ、あれですか、俺も昔使ってたあれですか、あの、いやうちさ、あの DVD 見に行こうへんみたいな、おもろい映画の DVD あんねんけど言うて家に連れて行こうとする、あれお決まりのあれ、もう今日も日本中で行われてるあれではなくて、高知の家は実家なんですが、あ、よかった、全然違ったな、全然違った、高知の家は実家なんですが、行くときは少しでも頑張って大人っぽいとか可愛らしい格好した方がいいんでしょうか、それともコーチが周りに変な誤解されないように普通の格好とかで行くのがいいんでしょうか、ということで、ちょっとお便りいただいてから間が空いてしまったので、もしかしたらもうコーチの実家に遊びに行ってるかもしれないんですけれども、これあれやんな、あの部のみんなでコーチの実家に遊びに行きますみたいなやつやんな、多分。ま、一人で行くやつやな、あ、そうか、周りに変な誤解されないようにやから、そうやんな、みんなで行くやつやんな、もうなんかもうドキドキするわ、もうこれ、あ、危ういお便りやで、こんなもんはね、みんなで部のみんなでさ OB の家遊びに行って映画見るって、何の映画見んの、痴漢電車、傑作ピンク映画シリーズ痴漢電車、それともあれ、あの竹中直人がその女子高生でもないけどそんぐらいの若い女の子を監禁する上に愛が芽生えていくっていう完全なる飼育、完全なる飼育シリーズを見るの、もしかして日活ロマンポルノみたいのをみんなで見んのか、どういうことや、何の映画を見んねん、ジブリかな、ジブリなんかな、ちょっとわからへんけど、あ、そうですか、そういうイベントがあるんですか、高知の実家、あ、そう、高知俺と同い年ぐらいやんな、まあでも地方行くとそうか、実家住んでるか、30代でも全然、まあそれはどうでもいいな、別に実家やからどうって話でもないし、いやーそうですか、まあまあ大人っぽい格好で行っていいんじゃないですかね、アピールしたかったら全然大人っぽい格好で行ったらいいんじゃないですか、どっちにしろよ、どっちにしろ微笑ましいから、我々からすると、それはもう女子高生さんがね、女子高生さんがちょっと大人っぽい格好でね、歩いてたりとか、まあ、わかんないよ、俺女子高生と、そんな、二十歳超えてから女子高生と遊んだことないかわからへんけど、まあ今のね、この30の美空でよ、女子高生がちょっと大人っぽいファッションで来たら、なんか、うわ、セクシー、大人っぽくて、お姉さんっぽくていいっていうよりかは、もうどっちにしろ微笑ましいから、あ、なんか可愛らしいなーっていう感じやから、うん、いいと思うよ、大人っぽい格好して、そのアピールするような格好して、だから、あ、なんかどっちにしろ微笑ましいけど、あ、でもなんか普段部活で見てる感じとちゃうねんなみたいな、あ、私服はこんな感じなんやみたいな、結構大人っぽい格好すんねんなみたいなさ、バイト先のな年上の彼氏とかと付き合ってんのかなぐらいにはね思ったりしますからね、うん、いいんじゃないですかね、さあ、その子ね、どういう映画を見たのかっていうのはね、ちょっと気になりますよね。で、コーチのお母さんは、そのみんなに何を振る舞うのか、麦茶なのか、濃いめのカルピスなのか、薄いカルピスやったらこの家は貧乏じゃないのかというね、いろんなこの展開が予想されますからね、気になるところですね。アスミンさん、頑張ってください。はい、じゃあ次行きましょう。お名前、星食べよさん。はい、とつのさん、こんにちは。最近もやっとしたことがあるので相談させてください。少し心苦しい内容ではありますがご了承ください。私は中学生の頃電車通学をしていたのですが、その際2度ほど痴漢をされたことがあるのですが、うん、満員だったこともあり、万が一間違っていたとしたら怖いのでただ耐えるのみでした。うん、まあそうですよね、痴漢ですっていうのってすごく勇気いりますよね。自分の勘違いやったらどうしようとかね、 うん、これでこの人をね、間違ってそのまあ冤罪的なとこにね巻き込んでしまったらね大変やし、あとまあほんまに近いとしてもやっぱ怖いからね、うん、まあ、言い出せないってケースの方が圧倒的に多いと思うな。僕も昔ねされたんですけど、高校生ぐらいの時にされたんですけど、男がおっさんに痴漢されるっていうのがもう怖くて言えんなっていう感じありましたよね。当時まだその武道とかもねやってたので、今よりそういう意味ではね物理的攻撃に強かったはずなのにね、言わなかったですからね、それを踏まえて最近だけでも3つの痴漢冤罪者を懲らしめる漫画を目にしたのでモヤモヤしています、もちろん痴漢冤罪事件で追い込まれて自殺した方もいますし、深刻なのは重々承知ですし、私は冤罪を絶対に許せません、うん、懲らしめるだけの内容ならまだわかるんですが、その3つとも内容が冤罪者に、あ、その痴漢ですって言ってその冤罪に巻き込んだというか告発した女の子ってことかな、この冤罪者っていうのはね、その3つとも内容が冤罪者に性的暴行を加えたり殺したり奴隷にしたりと、怒りの矛先が冤罪から女性自体にすり替わってるなと感じました。そんな漫画あんの？どんなんやね、割合的には冤罪事件より圧倒的に痴漢の方が発生件数が多いはずなのに、ネットでは痴漢が悪いという意見はあまり聞かず、痴漢冤罪許さないの声が大きいです。あと痴漢の被害に遭った女性が自身の体験を話すと、痴漢者を非難しているのに男性を非難していると受け止め、その女性に心ない声を浴びせる人が多くいます。おー、なるほどね。まあネットはね、ネットっていうかその SNS とかでしょ、 Twitter とかでしょ、もうあの痴漢が悪いっていう意見はもうなんていうかな、世の中の総論やから、もう全体の意見としてはそうなんですよ。圧倒的にそっちの方が多いんで、まあ、SNS はねその大きい意見よりもそのカウンター的なマイノリティ的な意見の方がね、あのフォーカスされやすいっていうのはちょっと大きいですけどね。痴漢被害に遭った女性が自分の話をすると、まあ、あの痴漢を非難してるんじゃなくて男性全体を非難してると思って、その女性に心ない声を浴びせる人が多くおると、冤罪のみを攻撃するならまだしも、実際に痴漢に遭った事件に対してもこれ絶対冤罪だろとか真っ先に冤罪を疑う声が目立ちます、痴漢があったことさえ口を塞がれてなかったことにされてしまうんです。ネットですでにそのような流れができているのに恐怖を感じます。その上でブスは痴漢しないだとか、痴漢される側の自衛が足りないだとか、女は電車に乗るな、はたまた女性専用車両の撤廃運動のグループまであるので精神的に来ます。痴漢されれば自衛が足りないと非難され、自己防衛すればお前みたいなブス狙うわけねえだろと非難され、何をしても攻撃される流れに疲弊しています。フィクションと分かった上でもまだ痴漢はデリケートな問題なので、その中 AV や同人誌で痴漢ものが一種の人気ジャンルなのにも疑問を感じます。はい、痴漢冤罪問題を男女論に発展させるのは不毛なのに、なんでこんな声がたくさんあるのでしょうか。強姦や誘拐事件に関しても条件反射でハニートラップだとか冤罪確定といった言葉が山ほどできてもう嫌になります、長々とすいませんでした、ということで、ちょっとこのおもころのラジオに送ってくるメールの中で一番重たいの来たで。これこっち風邪ひいてる言うのに朝から中華丼を大盛り食わされるような、この重たいやつな、重たいやつが来ましたけれども、星田病さんね、ものすごく極端な意見をいつもこう食らってるなという印象ありますよね。僕そんな、あの、なんて言うんですか、痴漢される側自衛が足りねえとか、女は電車に乗るなとかね、女性専用車両撤廃だみたいな人たちを僕ネットで見かけること全然ないんですけれども、さあじゃあなんでこの僕と星田病さんの見てる世界にこんだけの違いが出るかというとですね、これ不快で怖い意見やけど、自分が女性であるがゆえに自身への攻撃にも見えるから、星田病さんがねそういう意見をこう見えやすくなっちゃってるっていうのはでかいでしょうね。自分に関わるものって見えやすくなっちゃいますから、近いってあのそっちの方にやっぱ向いちゃいますからね。だからこれはね、もう一個はもうほんまに見えへんようにするっちゅうのが一番ええんですよ。これはあのネットにはそういう声が溢れてるというふうに見えてるかもしれないですけれども、溢れてはないと思うんですよ僕は。正直これやっぱ極端なこと言ってるやつは声でかいんですよ。極端なやつは声でかいんやけど、数は絶対少ないんですよ声でかいやつって。だからね、あのだってなんていうの、冤罪はやめましょうってポスターは駅に貼ってへんやん一枚も。でも痴漢はやめんかいボケっていうのを貼ってるやん。あとさ、これに関してはちょっと話ずれるけど、大阪ってさ方言を使うから、方言ってなんか語呂がいいのを優先して実際の機能を無視することが時々あるんですよ。これ悪い癖なんですけど、語呂がいい代わりに何のメッセージ性も失われるキャッチコピーっていうのが地方には結構あって、まあ、大阪でこの話題で代表的なのは痴漢あかんやねんけど、痴漢あかんのポスターで誰がやめんねん、そんなもん語呂やん、 語呂の良さ優先やんと思わん？なんかその、痴漢あかんって一言書いててさ、痴漢の人が、お、あかんのか、こらやめよってならへんならへんと。でも東京のその辺のポスターよくできてるというか、その、痴漢っていうのは、これこれこういう犯罪で、こういう罰を受けると。ね。だからこういう刑に処されるよっていうのをちゃんと書いてるわけですよ。ちゃんとそれなりの大きさでね。で、あれ見ると、それはもう入り口の入り口に立ってるやつは、そうやそうや、そんな自分の人生壊れるからやめようって思うかもしれんけど、まあ、本域でな、やるやつってもう、本域の痴漢ってもう、あれ、おそらく俺病気やと思うので、あんなポスター見てもどうせやめないんですけれども、まあ、それ置いといて、絶対さ、絶対痴漢の方があかんっていうのはさ、世の中の総論で、声というかその、ユーザーとしてはさ、支持するユーザーとしては一番多いわけですよ。やけど、まあ、多いがゆえにさ、その一人一人がさ、痴漢は絶対ダメですってこう言うほどのことでもないというか、みんな知ってるよねって状態になってんねんけど、だからね、極端なことを言うやつの意見って目立つわけですよ。ね、声でかい。その代わりね、やっぱ人数はそんないなくて、だからさ、そのなんか、お前みたいなブス狙えへんわいとかさ、なんかそういう何、痴漢される方の自衛が足りへんねんとか、わけのわからんこと言うてるやつはもうただのカスやから、もうね、カスのことをさ、もう気を裂くのはね、もったいないですよ。本当猿相手に紳士のゲームはしないわけですよね。もう猿相手にね、その真面目に取り組んでもね、しょうがないので。でそういうやつらって極端なことを言う声が異常にでかい少数の人間を根絶やしにすることはもう絶対できないので、無視するしかないっていうのが一番でかいですよね。あとこいつらはね、カスやっていうの分かってたらいいと思いますよ。まあ物事のね、道理がね、分かってない人はね。だからもう痴漢のさ、もう問題とかさ、もう痴漢はもちろんあかんし、でっち上げとか冤罪ももちろんあかんわけやから、もうそれをさ、もう個々に見れる人はちゃんとしてるけど、もうこれをさ、なんかその男女論でどうのこうのってね、この星田部さん書いてますけど、もうそういうね、なんかごっちゃにしたりとか、もう極端なことばっか言う人はやっぱ相手にしないしかないですよね。あとこのこれ見よがしにその冤罪やとか、この女のこういう部分がクソやみたいなっていう人って、女性への憎悪がすごい人やから、まあ、逆もあるんですよ。ちょっと男の人のなんかがあった時に、男はみんな死ねえみたいなんとかさ、書いてる人いるんですよ。逆もおるからね。男は全員けだものでクソやとかね。日本の男は全員滅ぶべきやとかね。それに比べて海外の男性は素敵やみたいなのを書いてる、ちょっと極端なやつとかって、やっぱ男女ともにいて、女性憎悪とか男性憎悪を爆発させるタイミングを、このいつでもこの切れるタイミングを、こういつもこう今か今かって待ってるやつっていうのは世の中に一定数いてですね。まあ事情はそれぞれあるんやろうけど、だからもうそういうやつのね、格好の餌食なんやろね。その格好の口実、お題目なんやろね。もうハタハタ、大きいハタ、冤罪許すまじいみたいな、冤罪でっち上げる女殺すべきみたいなさ、その女性像をこの今こそ爆発させるぞって人たちがね、飛びついてるだけやったりするので、まあそういうねやつらやってこうね思って無視するしかないんですよ。やっぱ人間、自分のこの見るもんは自分でなんとかコントロールできるんで、彼らをコントロールするのは無理やけど、自分の視界はコントロールできるので、まあ、見ないように努めるしかないんじゃないですかね。本当にね、ひどいこと言う人いますね。本当、前みたいなブス狙うわけねえだろって、なんてひどいこと言うんやろな。ほんまにちょいブスグラマーが一番エロいんやから。あ、そういう話ではない、そういう話ではないよね。でも、まあ、そもそもそういう容姿もあんまり関係ないやろしな。わからんけど、俺痴漢じゃないから彼らの基準はわからんけど、もうあいつらもう結構どうしようもないもんな。でもこの冤罪どうのこうのって大変よね。俺もいつ巻き込まれるか分からないので、すごくやっぱ気使って電車、東京特に満員電車だらけやから気使うけど、これはさ、もうされる女になんとかその自衛手段をさ作れっていうのもあれやし、疑われる側の裏男もさ、なんとかせえって言われるのも酷やからさ、行政とか司法の仕事よなこれって。結局その今度からさ、なんか電車の中に監視カメラつけるみたいなやつ実験的に始まるらしいけど、まあそういうことやと思うのよ。だってそれがあったらさ、ある程度は証拠になるやん、してるかしてないかの。あとそのなんていうの、捕まえたやつをもう完全に痴漢の犯人やとして扱うよりも、その冤罪の可能性も見越した上での処理っていうのがあったりするわけじゃないですか。今なんてその駅長室連れて帰ったら終わりやとかもう言うたりするやん、もう言い訳が聞かへんみたいな、ほんまに冤罪でも捕まるみたいなさ、そういうなんかシステム側が変わってくれないとね、もう我々の方で、ユーザーの我々の方でできることってあんま限られてるよな。両手万歳して電車乗るかみたいな。まあ 何これ何のラジオこれ何ラジオこれいやー大丈夫かな、こんなちょっと真面目な印象を与えてしまって。とはいうのもですね、ここから告知に入りますけれども、9月の9日かなにおもころのラジオのイベントがあります。1年ぶりかな、去年もあったんですけれども、おもころラジオ祭りが今年も開催されます。で、全ラジオ、おもころでやってる、月から日までのね、全ラジオ、まあおもころでね1週間ね毎日やってますけれども、その全ラジオが参加するというか登壇するですね、おもころラジオ祭りがあるんですけれども、まあこれに向けてね、いろいろ手こ入れがそこのイベントであるんじゃないかなんだかんだなんて噂もちょっとこう立っとるわけですけれども、大丈夫このラジオ一人な、今ねゲスト会じゃない時さ、これ一人で喋ってる上にさ、こんな真面目な話してさ、浮いてない、大丈夫、まあいいか、まあ、そんな気にしてもしょうがないからね、うん、全然全然。おもころラジオ祭りが、9月にありますんでですね、もうチケット、発売してますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。渋谷のロフト9でありますね。お昼のイベントやからね、終わった後でもね、全然まだ昼下がりとかやから、その後ねどっか渋谷とか新宿でね、その飲んだりとかね、友達とかしてもできるわけやから、うん、ぜひぜひ来てください。お、最後これお便り、今週のセクハラのコーナーですよ。お名前エッチさん、ぽ、土地の可愛いにょ、はにゃにゃうにゃ、顔が最高、しこります、シュシュシュシュシュピュピュッとつのお願いだ、抱かしてくれというですね、もう本当にセクハラ満勤のね、セクハラ満勤のメールが来てるんですけれども、追伸でですね、8月19日の、会談イベント行きますということですね。もう怖いわ、怖いわ、そんな天使のやつが来るのは。いや、ということでですね、このメールでも書かれてるんですけども、8月19日、もう今週末か、8月19日土曜日の夜11時半ですよ。夜11時半会場、12時。だから8月20日になった瞬間ですよね。12時深夜0時ね。0時開演でですね、怪談イベント、漫画家だらけの怪談ナイトというのをですね、やります。これも新聞やロフト9でやります。8月19日、今週末ですね。ね、怪談イベント、漫画家だらけの怪談ナイト、渋谷ロフト9でやります。ね、オールナイトイベントになるわけですよ。だから11時半、会場12時開演やから、まあ、夜中。やるんですけれども、まあ多分ね、階段自体は3時ぐらいまでだから、多分2時間半とかかな、3時ぐらいまで、3時間もないぐらいと思う。まあでも喋って、まあ、それ以上聞くのしんどいでしょ、話だけを。だからまあそんぐらいね、普通のイベントと同じぐらいのボリュームで喋って、であとはね、始発まで多分1時間、まあ1時間半ぐらいあるじゃないですか。はまあまあロフトないんで、残れる人はね残って、まあ多分来た人で階段喋りたい人もおるかもしれんから、まあそれぞれ交流したりとか、僕ら演者もいますから、まあお話ししたりとか飲んだりとか、まあ階段をね足りない分語ったりとか、もちろんタクシーで帰る人もいるでしょうし、そのまま夜の街にそこで出会って、渋谷やからね、すぐ裏丸山町やから、丸山町のホテル街に消えていく人もおるかもしれん。まあもしかしたらその丸山町のホテル街に消えて、ホテルを頼む人もおるかもしれん。まあ平成女学院に行く人もいるかもしれない。まあその辺はご自由ですけれどもですね、まあ一応夜中のイベントになっておりますね。来にくいでしょうし、あとまあ未成年でもないな、高校生以下か、高校生はちょっとオールナイトのイベントなんで来れないんですけれども、19歳以上とかやっていけるのかな、やったりするんで、まあハードルは高いんですけれども、ご興味あられる方はね、ぜひぜひ来てください。8月19日怪談イベントいよいよやります。怪談会をね、このラジオ漫画院でもずっとやってるんで、まあその辺も踏まえてですねやります。あー、そうだ、それ、登壇者というか出演するのはですね、僕、仮面凸ね、僕と仮面凸、旧漫画院のコンビですよね。まあもともと僕らで怪談会やってましたから、僕と仮面凸、あと富村小太さんという漫画家の方と、もう一人漫画家村田ラムさんという方がいらっしゃいます。特にね、村田ラムさんはですね、お化け系の怪談を語る方ではないというか、まあそもそも怪談を語られるお仕事の方ではなかったりするんですけれどもですね、まあこの方はですね、樹海マニアであったりとかですね、あとホームレスの方の取材を精力的になさってまして、古事記大百科という本を発売してはすぐ発禁になったりとかっていうですね、かなり面白い方なので、まあイケてる話がね、イベントでしかできない話がね、飛び出すんじゃないかと思います。ということでですね、来月の9月9日にあるおもころラジオ祭りと、 8月19日今週末にある漫画家だらけの怪談ナイトっていうのをね、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。今回は告知につながるねお便り読ませてもらったりしたんですけれどもね、それだけやったらちょっとねボリュームがあれかなと思ったんでね、珍しくちょっと重たいお便りを持っていただきました。まあいいじゃん、夏休みだしお盆だから、たまにはこういうことゆっくり考えてもさね。いやーちょっとでも怪談イベントさ、ほんまに初めてやるからさ、